んにちはしょーいということで、はい、始まってしまいました、火曜オリジンチャンプルー劇団オゼの渡嘉敷直隆です。ということで、はい、あとライオンちゃんもいます。はい、今日はですね、うどんちゃんがですね、撮影のためお休みということで、僕がなんと一人で喋りますということで、はい、よろしくお願いします皆さん。いや、ですね、一回、ゲストに劇団オゼロ前城美香さんを、お呼びした時に、20分最初僕が一人で喋ったんですけど、いやー、もう後で僕 YouTube で聞いたんですよ、一人反省会をして。で、あまりにもここまで喋れないやつだったんだなと思って、もうめちゃくちゃ家でへこんでたっていう。で、美香さんもあんまりこのおしゃべりが上手な人ではないのでゲスト呼んで、まあ、僕がいつもね、機材を触りながら調整しながら機材触りながらやってるんですけど、で僕がこのミーカーさんに質問して、この大体その間にこの次の CM 準備だとかやってるのに、意外にさらって質問終わって、なおちゃんはどう思うって言われて、大丈夫かっていう感じになるっていうね。はい、以前がね、前回がもうガッチガチに僕緊張してたので、まあ、今日はまだマシに喋れるかなと思います。はい、ということで、いやー、一人頑張っていきましょう。えい、おお、ツイキャスもいっぱい来てますね。おー、ありがてえありがてえ。はい、ちっちこと眠り姫さんから、引き続きオリジンジャンプル聞きますということで、ありがとうございます。あら、今日はなおちゃん一人。そうなんですよ、一人なんですよ、もう本当に。はい、お笑いカレー大好きわらばあさんもこんにちは、なおたかさん一人放送頑張ってということで、顔文字付きでね、はい、頑張りますよ。うぅ、よし、ちょっと落ち着いてきた。はい、最近この僕断捨離にハマってて、断捨離って結構きっぱり物を捨てる感じなんですけど、でハマってて、最近どうしてもこの、まあ、仕事とか舞台の稽古とかを、まあ、やってるので、家にいる時間が少ない時が多いので、このまとまった休みの時に思いっきり部屋を掃除するっていうのが最近の僕のルーティンなんですよ。で、なんでこんなに部屋が片付かないのかなって思った時に、あ、物があるからだと思って、だったらもうめちゃくちゃ捨ててしまえっていうことで、僕いろいろこの断捨離についてこのネットサーフィンで調べてたりとかして、でその中でミニマリストっていう言葉を知ったんですよ。ミニマリスト知ってます？なんか調べたら、この最小限のもので暮らす人々って書いてあって、有名人でいうとスティーブ・ジョブズとか、なんだっけ、沢尻エリカの元旦那さんのこの高城剛さんがなんかミニマリストみたいで、この高城さんもこの本出してるんですけど、その本でこのバックパック一つで世界中を旅するっていうこととかやってるんですよ。このだいたい10リットルから15リットルってあんまり大きくないカバンなんですけど、でそこに本当に最小限の荷物だけ詰めてこの世界中を旅するっていう、でそういうのってなんか多分男性はかっこいいなって思うと思うんですよ。なんでかって、なんか漂流するっていうのもかっこいいし、このなんかやっぱり物がいっぱいあるとね、なんていうかこれちょっとやぼったく見えるじゃないですか、ダサいっていうか、なんかそういうのをちょっと僕もね、まあ、いつもでっかいリュックしょってね、で仕事先の人になんか旅行行くのとかよく言われるんですけど、だからそういうのをねちょっと脱却したいなと思って、だから結構調べたんですよ、ミニマリストについて。で、スティーブ・ジョブズとかもこのいろいろ結構なんかファンキーな人で、なんか私服もなんか一緒なんですよ、もう毎回同じこの黒のタートルネックに、ジーンズみたいな、で、まあ、もちろん着替えてはいるみたいなんですけど、だからこれを同じ洋服を買ってこの まあ、毎日着てるっていう、私服の制服かっていうらしいんですよ。それ、まあ、そこまでは多分、まあ、究極いけないと思うんですけど、だからこれはちょっと僕もやりたいなと思って、先週、思いっきり掃除をしたんですよ。で、洋服も、もうめちゃくちゃあるので、洋服も、もう、市町村ごとによって違うんですけど、まあ、沖縄市の特大のゴミ袋に、もう全部詰めて、もう2袋ぐらい、一気に捨てたんですよ。いやー、でもそれだけでも、なんか、快感なんですよ。もう、物を捨てるっていう。だからそれに目覚めてしまったので、やっぱ、なんかこれからどんどん、なんか物捨ててしまいそうだなって思いながら、まあ部屋片付けやすいなと思いながら、はい、やっています。ということで、買うものですか？洋服、僕古着屋さんとか行くのが好きなので、洋服は結構買っちゃったりとか、あと、やっぱ芝居やってる人あるあるだと思うんですけど、この、これ衣装で使えそうだなって買う時もあるんですよ、やっぱり。で、捨てるときにも、ああ、これなんか普段着ないけど、いや、絶対これ衣装とかで、このワンポイントで使えるよなっていうのはやっぱりどうしてもあるんですよ。で、そういうのがね、もう、今までその、捨てられない原因とかだったんですけど、いや、もう、それだと、やっぱりね、もう部屋が本当に、もうね、タンスが足りないんですよ。なので、もう、こんバーって捨てちゃって、はい、行きました。もう、楽しいですよ、本当に。皆さんもちょっとやってみてくださいよ。はい。ということで、熱いキャストいっぱい来てますね、なんか。ありがとうございます。はい、旧串川市の俺さんから、こんにちは、初見です。ということで、は？直高一人？直高のエッチという来てます。いつもありがとうございます。はい。うどんちゃんは、ビッグワンで迷子？ということで。まあね、毎週、散歩で、ウォーキングして、まあ、ビッグワン行ってなんかお菓子買ってきてくれるんですけど、ね、多分ビッグワンから帰ってこないんだろうなって思いながら。はい。お笑いカレー大好きわらばさんから。いらないものはすぐにポイ、断捨離部屋片付いて好きだよということで。やっぱいいですよね、なんか。この、あれらしいんですよ。この汚い部屋に過ごしてる人って、やっぱ、この、まあ、衛生的にも悪くなるっていうのもあるんですけど、マイナス思考とかに陥りやすくなったりするみたいで、この視覚に、この視覚情報があまりにも多すぎると、やっぱり集中できないとかっていうのがやっぱ多いみたいなんですよ。だからそういうのもね、やっぱ集中するとき、やっぱ台本とか僕よく家とかで読むんですけど、そこでね、やっぱ集中したいっていうのもあるので、ね、もうバシバシ片付けていきたいと思います。はい。ということで、まあ、オープニングはこのぐらいにして、次行きたいと思います。ということで、今日は何の日？はい。まあ、いつもね、うどんさんがね、いきなりバーンって始まるからね、なんか、この、なんていうのかな。自分がいざやるときに、始め方がわからないっていうね、ジングルがあるわけでもないから。ということで。はい。今日はですね、5月29日火曜日ということで、僕調べました。はい。5月29日、こんにゃくの日、全国こんにゃく協同組合連合会が、1989年に制定した、語呂合わせで、こが5で、んにゃくで2と9っていう、まあちょっとこれは無理あるなと思うんですけど、まあこんにゃくの日、5月29日こんにゃくの日ということで、はい。こんにゃくって、なんか作り方がすごい独特っていうイメージがあるんですよね。なんか芋ですよね、芋。あれがな、結構なんか初めてこのこんにゃく芋からこのなんか作った人ってほんとすごいと思うよな。でもおでんとかなんですよね、やっぱりおでんに入ってたらでもやっぱ食べちゃうな。白滝とかとは違うのかな。はい、ということで、で、もう一個、今日が記念日の日がありました。呉服の日、全国呉服小売組合総合連合会が制定。いや、長いな、これ。呉服の、数字が5が5で、風が2で、呉服の区が、9の、語呂合わせということで。 呉服ってあんまりなんか日常生活しててあんま関わりないワードだったりとかしたんですけど、沖縄ではあんまり浸透してないのかな。呉服ってなんだろうなってちょっと調べたんですけど、和服用の織物の呼称の一つで、特に絹織物を指すということで、で調べたらなんか世間一般的になんか分かりやすく言うと多分着物に近いのかなっていう、沖縄で流装みたいなあんな感じだったんですよ。着物、5月に着物って着るのかな、暑くなってくるとね、浴衣とかなのかな。沖縄ではあんまりないよね。那覇とかで言ったら、あ、国際通りにあるのか。国際通りに、何店舗かあって、その他はね、あんまり調べたんだけど、店舗がなかったから、やっぱり、まあ、映ってない店舗もあるんだろうけど、ちょっと、あんまり馴染みのないものなのかなと思って。やっぱ沖縄の、流装は、あれですもんね、なんか、なんだ？アジア、中国とかから、輸入された多分、伝統とか文化だと思うので、沖縄はその、あれが強いのかなと思って。はい。ということで、今日は呉服の日ということで、あ、柴井太郎博士さんから、ツイキャス来てますね。ありがとうございます。昔は基本着物屋でということで、あ、まあ確かにね。ただ、沖縄の着物と、なんか、本土での着物ってちょっとやっぱ、なんか、捉え方が違うのかなと思って。なんか、この本土の着物のイメージだと、なんか、江戸時代の、この、なんだろう、暴れん坊将軍とか、水戸黄門とかで着てるような、この着物のイメージ。だから沖縄は、なんか、なんだろう、あれ、成人式とか、で、この、思いっきり、もう、派手派手な着物っていう、そんなイメージがあるな。はい、ということで、父こと眠り姫さんから、絹織物、着物、浴衣ということで、はい。なんか、まあ、多分、総称なのかな？それに近いんだと思います。はい。お笑い大好き、お笑いカレー大好きわらばあさんから。あと、肉の日。あ、そっか。肉の日か。毎月29日は肉の日だもんね。あーね、肉が安いんだ、今日。僕もね、たまにスーパーで買い物とかするんですけど、やっぱりね、特売の肉はね、買っちゃうよね。うん。ということで、はあ、俺結構喋ってるけど結構時間って進まないんだね。うん。はい、ということで、あとあれだね、梅雨に入ってるけど全然降らないね。ダムの貯水率とか大丈夫なのかな。なんか4、この前見たら 40% ぐらいだったけど、まあ明日からね、このなんだ、あのちょっと天気が下り坂になってこの雨が続くのかなっていう予報は見ましたけど、やっぱりね、この断水とかは経験したことがないので、このやっぱり雨は降ってほしいですよねと思う反面、僕は普段の交通手段、移動がこのバイクなので、ちょっとまあ自分がバイク乗るときだけはちょっとあの本降りにならなければいいなっていう、すっごい都合のいいこと考えてます。はい、ということでね、はい、柴井太郎博士さんから来てます。断水してどうにもならなくなったら内地へ避難するということで、ね、フットワーク軽い人は多分それができると思うけどね、さすがにね、仕事もみんなあるだろうしね、そういうのはちょっと多分厳しいんじゃないかなということで、うん。お笑い大好きカレー、お笑いカレー大好きわらわさんから、雨降らないならダムの貯水率心配だね、ということで。本当にね、まあ、天気がいいのは、すごいいいことではあるけどね。どうせ、ね、もう、7月、8月入ったら、ね、嫌でも暑くなるんだから、もうちょっとぐらいね、太陽はちょっと休んでおいてほしいではあるけどね。はい、ということで、ツイキャスメッセージ、いろいろありがとうございます。はい、あ、そうだ、今日のトークテーマ言ってなかった。今日のトークテーマはこちら、カレー。はい、カレーということで、 皆さんからのね、好きなカレーは何カレーとか、絶対この具は入れるとか、ね、カレーに入れる肉は絶対牛、絶対豚、絶対牛、あ、牛？ん？同じこと言ってる。牛、豚、鶏、どっちか、絶対こだわりがあるっていう人も絶対いると思うのでね。はい。あとお店とかもね、ここのカレー屋さんが絶対おすすめだぜ、絶対いてよっていうところあるんだったら、ぜひ僕に教えてください。ということで、はい、ツイキャスメッセージメールお待ちしております。メールアドレスがですね、origin@fmnaha.jp、 すべて大文字です。 ORI、すべて小文字です。すべて大文字だったら大変なことになる。すべて小文字です。origin@fmnaha.jp でお待ちしております。はい、ちょっと早いんですけど CM 行きたいと思います。これ思ったんですよ、全部今一人で機材触りながらこの喋ってるじゃないですか。この自分の流れとしてはこう行きたいなっていうのがあってあるんですけど、喋りながらだからやっぱり難しいな。はい、ということで CM でーす。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。誰かやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただ今
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、FM 那覇からお送りしております。火曜オリジンチャンプルーのなおちゃんです。はい。今日は一人で頑張っていきたいと思います。ということで、今日のメッセージテーマがですね、カレーということで、早速メールを読みたいと思います。うどんちゃんから、ありがたいことにメールをいただいております。読みたいと思います。はい。うどんよりってか懸命にね、うどんよりって書いてるんですけど、なおたか、大丈夫かい？うどんです。カレーのことを LINE 送ったからね。見てみてねって。今メールに書かないの？二度出ましたん。はい、皆様メールメッセージくださいませ。直隆をよろしくお願いいたします。ということで、カレーといえばカレーパンハートと来ております。そして、今週末の舞台、私と私をつなぐ月、我が町であります。どうぞよろしくお願いいたします。行きたいなーという方がいましたら、うどんまで連絡くださいね。うどんでした、かっこ焼きうどん、直隆ファイトーって書いております。ありがとうございます。なんで業務連絡をメール内でやるかな。そしてなんかカレーパンっていうこのメッセージテーマをね、一瞬で終わらせて自分の告知につなげるというね。はい、ありがとうございます、うどんちゃんさん。はい、今ちょうどね、この告知したので、まあしてあげたいと思います。はい、秋山企画公演ボル4、私と私をつなぐ月がですね、今週末、いよいよ今週末になりました、6月2日、土曜日、3日日曜日、我が町の小劇場にて、開始はい、開演します。はい、2日土曜日がですね、14時と、19時開演、3日がですね、14時開演、計3回公演、会場は30分前になります。料金がですね、一般2000円、小中高生1000円で、なんと今回は大学生が、前売り1500円になるみたいです。 はい、で当日ともに500円増しとなっております。はい、お問い合わせがですね 098-866-6118 オリジンコーポレーションまでよろしくお願いしますということで、はい、女性だけの4人芝居なのでね、母と娘の物語みたいですので、はい、ぜひね、いかがでしょうかということで、いやー、まさかね、業務連絡をね、うどんさんよ、業務連絡をね、まさかメールでやるっていうね。はい、ああ本当だ、 LINE ちゃんと LINE に来てるやし、はい、これもついでに読んでいきたいと思います。はい、カレーといえばカレーパン、うん、さっき聞いたな。でうまいね、サクサク揚がったカレーパンは何個でもいただけます。家でカレーパンもどきを作ってみました。もどきカレーはもちろん2日目のカレーを使用。はい、カレーを食パンに無理やり包み卵とパン粉をつけて揚げる。あんなジージーして失敗に終わる。無理でした食パンが油を吸いすぎて気持ち悪くなりました。高温でカラッと揚げたつもりですがダメでした。して次は春巻きの皮でカレーを巻きます。その時カレーは、片栗粉でトロトロにしておきます。しかしカレーが温まり揚げている最中に出てきて3時、失敗に終わるめちゃ、まあ、失敗の歴史があるわけですね。はい、まだ諦めません。うどんねーねーからのアドバイスで、茹でたかぼちゃにカレーを入れ混ぜ混ぜ、それで春巻きの皮に巻いてあげる。うまーい、大成功、最高だな、天才だな。でも待てよ、これはカレーパンじゃない、別物だ、コロッケに近いパンじゃない。結論、カレーパンは買うもの、作るものではないうどんは、ホットケーキとサーターアンダギー以外お菓子かっこパン類は作れませんということでめっちゃこのカレーパン作る歴史があるわけね、うどんさんの中で。はい、うどんさんちのカレーのついてもね、話してますね。以前にも話しましたが、隠し味にケチャップを入れます。ケチャップ入れるってなんかあんまり聞いたことないな。あと食べるときに酢を少しルーに垂らすとうまいねって。これも初めて聞いたな。うん、で、ちなみに醤油少々垂らしてもうまいなということで。はあ、うん、確かにそれも、まあ、味変としては美味しそうですね。あとうどんは気になります、福神漬け派、らっきょう派、うどんちは福神漬け派ですということで。そしてカレートッピングにキムチとか、納豆とかチョコとか強化みたいな食べ方はしません。チーズはありだと思います。ドリアみたいでいいねカレーに入れる具材、うどんはノーマル、玉ねぎ、人参、じゃがいも、ピーマン、肉、たまにしめじ入れる。シーフードカレー好きだけど作ったことないな。隠し味にいろいろ聞いたのがチョコ、コーヒー粉、ヨーグルト。どんな味かな、直太が食べたことあるということで、はい、いただきました、ありがとうございます。なんかカレーに入れる具材って今ちょっとピックアップしていったやつで、うどんさんの中でピーマンって入れますかね。僕、うちの家庭ではあんまり入れないんですよ、ピーマンって。このなんか学校給食のイメージがあります、なんかピーマンって。なんか子供って結構ピーマン嫌いな子が多いので、このめっちゃね、みじん切りにされたピーマンがさりげなく入ってたりとかっていうのは、なんか給食のカレーではやっぱ思い出しますね。はい、ということでうどんさんありがとうございます。うん、最後にね、直太か大丈夫かいっていう、ね、温かいメッセージ、はい、もう本当にありがたいです。お休みの時でもね、こんなしてくれるのはね、すっごいありがたいですね。もう、はい、ということでこの反応も来てますね、結構。はい、あ、はい、はい、ツイキャスですね。芝居太郎博士さんがですね、夏は夏野菜を、秋はキノコ入れるということで。やっぱキノコやっぱ多いのかな、入れる人。なキノコ入れる種類にもよりそうだな、これ。ちょっと 好き好みがちょっと分かれそうだね。好き好み、好き嫌いか好き好みって同じこと言ってるはい、ということでね、はい、じゃあ僕んちはですね、ちなみになんですけど、あの入れる具は本当に至ってスタンダードで、まず、人参でしょ、じゃがいも、玉ねぎで、あとマッシュルーム入れます。マッシュルーム入れて、あとは肉は、鶏肉、豚肉、牛肉をいつもローテーションしてなぜか入れてます。おかんがもう毎回毎回違いますね。はい、でもあんまり普段多分皆さんと変わらないんじゃないかな。まあ、マッシュルームってあんまり聞いたことないと思うんですけど、結構入れると美味しいんですよ。はい。うちのばあちゃんもね、なぜかこれマッシュルーム入れてて、多分うちだけなのかな、マッシュルームって。あんまりでもよその家庭では聞いたことないかもしれない、キノコ結構美味しいですよね、入れると。うん、なんだっけ、あのこの しめじとか、うん、しいたけを入れたことないな。しいたけは微妙かなはい、というわけでですね、芝居太郎か博士さんから、スーパーで売ってるキノコ全種類入れって書いてあるけどねまあでもキノコカレーとしてね、間違いはないと思うけど、ちょっとね、なんかキノコ同士が喧嘩しそうで、ちょっと。はい、ということで、そうですね、おメール来ています、ありがたいですね。はい、かよおりちゃんってですね、ありがとうございます。はい、さいストムーです、ありがとうございます。カレーの話、昔那覇ショッピングセンター現テンブスがあったわけ。まあこれもまた僕の知らない名前ですよね、きっと。はい、そこの地下1階がいろんな食べ物屋さんがあったんですよ。へえ、高校の時カレー屋タイタンとカレー屋カレー屋タイタンとカレー屋カリーのカレー屋専門店があって、とてもうまかった。ショッピングセンターを壊してからもうその店がどこにも出店してなかったんですよ。また食べたいな。お二人に聞きたい、例カツカレー、カツはカレーライスの上に乗せる派、それともカレーの上にカレーをかける派。僕はカレーライスの上に乗せる派です、ということでつとむさんからメールいただきました、ありがとうございます。カツカレーか、これね、結構ね、あの衣がサクサクしてる人が好き、あ してる方が好きっていう人も多いと思うんですけど、僕はですね、ご飯の上にカツを乗っけて、そっからルーをかける方が僕好きですね。なんかこのあんまりこの乗ってない、あのカレーカツが一番状態にある上にあると、なんか食べづらいなっていう、まあ個人的なあれなんですけど、食べづらいなっていうのがあって、なんかもうすでに味染みてるカツを食べたいっていうのがありますね。はい、うどんさんはどうなんだろうね、知らないな。うん、おあと、えこれってこのカレー屋タイタンってなんか美味しそうな名前だな。カレー、あとカレー屋カリーってなんだろうなカレー屋カリーってめっちゃそのままなんだけどな。あはい、ということで、あもう一人で忙しいからツイキャスもツイキャスも時間を超過してしまうっていう痛恨のミスを起こしてしまうっていう。はい、ということでメールありがとうございます。ということで、あもう一通来てますね。はい、劇団 WOC のうどんちゃんと劇団オゼロの直高、そしてラジオの前のオーディエンス、オッツです。芝居太郎か博士でございます、ありがとうございます。梅雨時期なのに雨が降らず断水へ向かってまっしぐらの今日この頃、いかがお過ごしですか。うどんちゃんも直高も舞台初日が近づいてますね。何でしたか、私と私をつなぐ1秒でしたか。どうですか、仕上がってますか。検索は特にないです、ということでメッセージいただきました、ありがとうございます。いやもう合体しすぎだなマジで。でもなんか私と私をつなぐ1秒ってありそうだなちょっとありそうっていうのがなんか悔しいな。はい、僕のやつはですね、あの永遠の1秒っていう特攻隊の話、特攻隊のお芝居の話なんですけど、まあ後でちょっとで告知をしたいと思います。あーやっぱりね、カレーってなんかお店もそうなんですけど、お家で作ってるカレーってやっぱりそのお家の 色が出るんですよ、やっぱり。この具材とか、この友達ん家に、この、ちょっと、まあ、裕福な、やつがいて、そこの友達の家に泊まりに行った時に、カレーが出てきたんですよ。ああ、まあ、ベタだなと思いながら。まあ、食べたんですけど、そのカレーが、めちゃくちゃうまくて、この、なんだろう、まあ、子供ながらだったんですけど、なんか、家で食べてるものと、もう数段違うくらいうまいっていう。まあ、もう、おかんに失礼だけど、本当にうまくて、本当にうまくて、このビーフカレーだったんですけど、肉も、もうなんかね、もう絶対これ高当たりして買ってるだろうっていう、ちょっとリッチな肉とかで、もう本当にあれが忘れられないですね。なんかその友達のお母さんめっちゃなんか料理好きで、このカレー以外にも、なんか、あれ、ビーフストロガノフとか、なんかよくわからないカタカナの食べ物をいっぱい作ってましたね。いやー、また食べたいじゃん。はい、ということで、カレーお店で食べる人ってやっぱ多いと思うんですよ。まあ最近結構ね、あの場所にもいるんですけど、茶炭とかでは結構カレーが有名だったりとかするので、でここでですね、あのなんと、一人で喋っている僕からね、あの僕が心配だということで、大城さんがあの資料をあのこしらえてくれました。はい、ありがたいですね。はい、ということで、沖縄のカレーの、人気ランキングのトップ10を出してもらいました。はい、これがですね、結構なんか写真付きで載ってるんですけど、 やっぱ美味しそうですね。このランキング、ちなみにこのカレー屋さんのランキング1位がですね、どこかな、これは那覇の坪川にあるゴカルナっていうインドカレーのお店みたいで、梅酒で煮込んだポークカレー。はあ、これなんかお酒、料理酒とかお酒使うとなんかやっぱり美味しくなりそうですよね。美味しく聞こえますよね。で、第2位が食堂インド。あー、なんかこれも聞いたことあるな。食堂インド、へー、なんか結構こっちも有名なお店ですよね。はい、で第3位がですね、アジトヤ首里城店ということで、あー、もうアジトヤは、ね、有名ですよね。あの、なんだ、茶炭とか、他にもね、チェーンっていうかね、店舗出してますよね。ここもね、スープカレーが確かおすすめだったと思います。はい、で第4位がですね、タンポポ欧風カレー。名護にあるんだこれ。名護、へえ。欧風カレーって何なんだろうな。なんかちょっと欧風の風が吹いてるのかな。なんかそうですよ、ヨーロッパですよね。ヨーロッパ系の多分スパイス使ってるんだろうな。いや、でも元々なんでしたっけ、イギリスが元なんでしたっけ、カレーの起源が。インドからイギリス、イギリス経由で、インドカレーが、全世界に広まったっていう。はあ、まあ、欧風カレーはじゃあちょっと広めた元祖に近いのかな。はい、で次がですね、第5位、スーリア食堂元部長。元部長ちょっと遠いな。これもインドカレーのお店ですね。はい、結構名護とか元部とかに多いんですね、カレー屋さん。へー。はい、で次6位ですね、これってお店の名前ですかね。すっごい、第6位がですね、食堂ヌージボンボン Z 串カツ星黒カレー部。こんな店舗の名前が、すごいな。これも、ですね、牧師付近にあるお店みたいで、黒カレー部。はい、はい、第5位までお届けしましたということでね。はい、はい、やっぱカレーってやっぱね、いっぱい好みとか出ると思うので、おすすめのね、店舗とかあったら皆さん教えてください。メッセージ、メールまだまだですね、お待ちしておりますよ。ということで、そろそろメールに、メールじゃない、なんだ、 CM だ、 CM に行きたいと思います。はい、宣言するスタイルで。うん、自分に余裕がないからね、宣言するスタイルで行きたいと思います。はい、それでは CM です。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプルここ FM 那覇からお届けしておりますなおちゃんです。ということでですね、はい、ここでなんと、僕の救世主が現れました。はい、ゲストが来ております。この方です。
はい、劇団オゼの小籔月です。よろしくお願いします。
おはようございます。はい、
急すぎる。バイト中のちょうど休憩中にLINE 入ってると思って、誰、直高、なんかラジオ出ませんみたいな。いや急すぎる。
いやもうこれ違うんですよ、いろいろ経緯があってですね、はいはい、僕まずこのうどんさんがお休みするっていうのを知ったのが一昨日ぐらいだったんですよ。
はいはいはい、
撮影のためにお休みする、はいはいはい、そうそう、はいはいはい、で検索さん、マネージャーの検索さんから連絡が来て、
はいはい、
ああこれどうしようと思って、うんうん、一応検索さんの提案としては、はいはい、僕の後輩にあたるゴンちゃんとか、
はいはい、
を呼んでやるかって話になったんですけど、
うん、
ここは僕はなんか、どうせだったら来月本番がある舞台の、
うんうん、
この告知も兼ねて、
はいはい、
ゲストを呼ぼうかってなったんですけど、
はい、
あまりにも急に降るもんで、
うん、
誰も予定が合わず、
うん、
結局僕一人で喋るっていう羽目になったんですよ。
あ
だからもう本当にだから今日ミズさんに連絡する前に一、
はいはい、
回ちゃんと後輩である、ゴンちゃんと、
はい、
富浜修太を、
はい、
LINE 送ったんですよ、
うんうんうん、
したらあいつらいつも暇なのに、
うん、
今日ちょっと忙しいっすねみたいな。なんなんみたいな。
人徳じゃないか。
もう、そうなんすか。
人徳じゃないか。
でも、まあ、っていうことでね、水さんに LINE 送ったら、はい、もうたまたま、ヒットして、よかったなっていう、
はい。デイジー急いだからね。あとでなんかおごれよ、マジで。
マジで、本当になんかスープカレーおごります。はい。はい、ということで。
スープカレー、
はい。今日のトークテーマがカレーということで。はい、
カレーね。
はい。
あのね、金曜日オリジンチャンプル先々週のトークテーマがカレーライスだったんですよ。同じ話するか。
それをね、それをね、今 CM 中に聞くっていうね。
はいはいはい。
だってもうね、この、まあ、トークテーマ被ることはありますよ。
まあまあ、うん、そうですよね。うん、こんなね、こ
う。しょうがないですよ。帯でやってるんだから。
あったらね、そうよね。
そう、帯でやってるからね。
はい。はい、
なんか、好きなカレーあります？
うちはね、フリーまた雑だな。一応自分が、
はい、
世の中で一番美味しいカレーはだと思ってるカレーが、うん、ボンカレーだわけ。
は
レトルト。
はあ、ボンカレー。
そう、うん、ボンカレーだわけ、
うん。
なんでかって言ったら、
うん、
レトルトって、
うん、
もうハズレがないさ。
あ、まあまあ、まあ、味が変わらない
っ
すよね。
うん。で、もうずっとやってる。っていうかもう長いさこのボンカレーの歴も、
うん、
ボンカレー歴
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 あ、まあ、製造してっていうことですね。
まあまあまあね、はい、発売されてから長いじゃないですか、
確かに。
もう裏切らない。そう、うちは本当に、カレーはボンカレー、うん、ラーメンはチャルメラの醤油って決めてる、
う
ん、一番は。
もう
でまた手を加えたらまたさらに美味しくなるから、うん、最高。
インスタントに生きてるんですね。
うん、もうそう。ああ安上がりでしょ。
確かに。でもボンカレーはなんか変わらぬ美味しさがありますよ、ね、
変わらぬ美味しさな。
変わらぬ、うんうん、
美味しい美味しい美味しい。
突っ込んでくる。でも僕なんか初めてこの、まあ、ボンカレー含むレトルトカレー食べたのが、
はい
はい、高校3年生ぐらいの時で、
え
それまで一度も食べたことなくて。
マジ、うわー超いいね。 お母様の愛に育てられて、ね、愛にまみれて、
まあ、カレーだ、うちだカレー、レトルトカレーがないんですよ、そもそも家に。ストックでもないんですよ。
カレーのみならず他のレトルト系もない。
いやでもカップラーメンとかはありますよ。
あるんだ。
カップラーメンとか、うんうんうん、カップ焼きそばとかはありますけど、うん、なぜかレトルトカレーだけないんですよ。
へえ。まあもうなんかうち26年間レトルトカレーに育てられたうちからしたらちょっとそのなんか信じられないかもな
あ。でもですよ、うんうん、初めてボンカレー食べた時、
はい、
あなんかこの湯煎、うんうん、湯煎するだけでこんなカレークオリティカレー高いカレーが食べれるんだと思ってすごい衝撃受けたんですよ。
あれは感動だよね。
すごいですね。
すごい。もうで、あ知ってた。でもさ、うん、あれ湯煎しなくても食べれるって知ってた。
えどういうことですか。
温めなくても食べれるわけ。そのままご飯にぶっかけて。
常温っすか。
まあ常温なんだけど。
どういうサバイバル生活してるんですか。
うちのお母さんが温めるのめんどくさいっつって、じゃあ熱々のご飯にかけたら、うん、まあちょうどいいぐらいになるって言って、そう、別に熱いのが苦手なわけでもないんだけど彼女は。でも普通に味も変わらず美味しい。まあ私は信じられないけどね。
いやもうなんか避難生活みたいですよね。常温で食べるって。
まあまあでもそれを考えたらね、うん、あの必要ないよね、うん、このレトルトカレーをね。
すげえ。
避難生活
中は。初めて食べたよ。うん、初めて食べたよじゃね。聞いたよ。でも最近のうん、あのボンカレーって、うん、レンジでチンできるじゃないですか。
うんうん、できるできる。
あれもまたすごいなと思って。
封開けてからでしょ。
そうそう、なんかあのパッケージパカッと開けて、うん、そしてそのまま突っ込んだらもうできるんですよ。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。進化よ進化。もう冷凍食品レトルトはもう日々進化を遂げている。
なんかすごい説得力がすごいな。
じゃあもううちはそれで育てられてきたから。本当に
家庭環境がちょっとあんまり突っ込まないでおこう。、はい、ちょっとここはねちょっと闇を深掘りしそう。
闇言うなし。そんなことないわ。愛情たっぷりに育てられてきたわ。
まあでも僕ちっちゃい時はよく、まあ、両親が共働きだったっていうこともあるんですけど、
うんうん、
よくばあちゃん家、おばあちゃん家に、
はいはい、
が隣だったんで、うん、よく行ったので、うんうんうん、そういうところもあるのかなっていう、このレトルトとあんまり縁がないの。
ああ、おばあちゃんとかの料理って美味しいよね。
ばあちゃんのカレーが世界一うまい。
わかるわかる。うちもおばあちゃんの、ぜんざいが世界で一番美味しかった。じゃ、本当だっけ。じゃあぜんざいが美味しかったっけ。
ぜんざいって変わります。
あ変わる変わる、全然変わる。
っていうかお家で作るんですか。
あ作る作る。
え
全然もうなんか自分もちっちゃい頃お手伝いで白玉丸めてポンって投入したりとかはしてた。
へ、
うん、ぜんざいみんな作らないの。
氷も削るんですか。
あうん、そのこうあなんていうの、かき氷ぜんざいじゃなくて、自分たちはもうあったかいぜんざい、おしるこみたいなやつ、
日本のぜんざい
だけど味はもううちのぜんざい、うん、それをあったかい、そうぜんざい食べてたわけ。
あんまり聞かないですね。
だから
美味しそう。
自分たちはそれが当たり前だったわけ、う
ん、
あったかいぜんざい、うん、はい、意味やからなんでぜんざいを氷にかけて食うばって思ってたっけ。
なるほどね、
うんうんうん、
な本土の人の同じ感じですね。
まあまあそうね、うん、そうだった。
あということでカレーやっぱり家庭差ありますね、
はいはい、話それちゃったね。
はい、はい、メールも、あメール来てますね、はい、あやっぱりねこのラジオネームにね、
はいはい、
もうカレーがついてるこの人からですよ。
そうですね、
はい、ラジオネームお笑いカレー大好きわらばあさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、直高さん、火曜オリジンチャンプルお疲れ様です。
お疲れ様です。
今日のテーマはカレーということで、うん、やっぱりカレー大好きです。まあもう出てるからね、カレー大好き感がね、
まあ、まあ名前にね、はい、現れているからね、うん、
カレーは牛肉、玉ねぎ、人参、ピーマン、じゃがいもを入れてカレーを作ります、
うんうん、あピーマン
ね、うんうんうん、ピーマン、カレーは作った日も美味しいんですけど、
うん、
一晩寝かしたカレーがさらに美味しいです。
みたいね。そう言うよね。
みたいねって何。
そう言うさよく、うん、寝かしたカレーが美味しいって、
うん、あもうレトルトの レトルトで育ってるから、うん、あの噂程度でしか聞いたことないよっていう感じですよね。
そうそうそう、実際に体験したことはないよっていう、はい、
メールの続きいきたいと思います。
はい、どうぞどうぞ
カレーは甘口、中辛、うん、辛口大好きです。あとカレーうどんも大好きです。直高さん、最後まで放送頑張ってくださいということでメールいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ピーマン入れるんだやっぱ、
ね、
さっきこのうどんさんから預かってたメールも読んだんですけど、
はいはい、
あのピーマン入れてたんですよやっぱり。
へー、う
ん、ピーマンってあんまりなんか馴染みなくないですか。
うんうん、入れ入ってるカレー見たことない。
見たことない。
ポークとかは、うん、ポークとかはね、沖縄はよくあるさね。
ありますね、ポークカレーね。
うんうんうん、
あのあれですよね、あのスパムとかのポークですよね。
そうそうそうそう、うんうん、スパム
ね、
スパムな、スパムちょっと気に入ってしまった、はい、ごめん。
とか、はいはいはい、ランチョンミートでもいいんですけどね。
まあまあ、はい、
そっちはハマらなかった、
まあ、うん、ハマらなかった。
はい、はい、ということでカレー続いてますが、あ、はい、そういえばそうですね、あの先週去った土曜日日曜日に水さんが出演してる、
はいはいはい、そういえばそうだった。
そう、
一昨日ね、はい、あの主演しました。
主演、
終演、
あ、びっくりした、
閉幕ね、しました。あの B スタジオと創作ミュージカル団体パフォーブさんのコラボ公演、うん、君のそばにラジオに出演させていただいたんですけれども、うん、こちらがあの日曜日に主演しまして、ご来場いただいた皆様、誠に誠にありがとうございました。
はい、
はい、もう全席、全席っていうか全公演満席で、
ね、
はい、キャンセル待ちのお客様も、
ね、
はい、いらっしゃって、うん、とてもありがたい悲鳴というか、はい、ありがたかったなという、
はい
はい、
うん、僕
も、ね、もね、はい、見に来てくれてたんですよね。
千秋楽、
千秋楽、はい、
見に来たんですけど、本当にキャンセル待ちが15人くらいで、
そうですね、
なんかすごい、なんか、うんうん、なんかみんなに支えられてるんだなってよくわからない。でも本当に内容もね、
いやいや、もう集客も頑張りましたよ。
タイトルにある通りラジオってついてて、
はいはい、
このね、2つの番組を通しての話だったんですけど、
そうです
ね、すっごいなんか僕もやっぱりラジオ好きで、あの、うんうん、まあ、こうなって喋ったりとか、
うん、
あの裏方としてもラジオやってるんですけど、
うん、
やっぱいいですね、ああいうのを見るとね、ラジオ、うん、テレビとか他のメディアではない、
うん、
このラジオならではのこの温かみとか、
あ、はいはい、すごい近さとかね、
そうそうそう、伝わるいい舞台、うんうん、舞台だったなと思って、
あざす、
はい、水さんのね、あの役もね、
はい、
すっげーなんか
キャラクターね、う
ん、なんかね、
うん、
すごい呪い殺しそうなキャラクターでした、ね、
はい、あの目の下デージクマ作ってもう意味わかんないセリフをバーってずっと喋ってるっていう、常に神に祈ってるっていうキャラを演じてる女の人だったんですよ。
なんか人とのあれコミュニケーションができないからってこと
ですか。そうそうそう、あのちっちゃい頃からずっとうわお前変な人変な人って言われてて、まあ、それで傷ついて、
うん、
それをね、人に、見せないというか、傷ついてるのを見せないように、うん、そんな変なキャラを演じてるような、
うん、
そう、女の子ではないね、40歳の役だったんですけど一応ね、皆さんの、ね、うん、中で最年長だ、役的には最年長だったんですよ。ね、
うん、
は
い、すっごいキャラクターでしたね、
うん、はい、常に叫んでるような感じでしたね
すごい、あのね、この、まあ、ちょっと話中断するんですけど、
はい
はい、あのミーズーさん入ってからツイキャスがすっごい出てきて、なんか今までの自分は何だったんだろ う、
なんでなんでいやいや、ありがとうございます。
いろいろ来てますね、はい、はい、急牛しかしさんのお礼さんあ、もう今日 さ、
ね、俺さん、
もう今日さ、もうなんかいっぱいいっぱい
頑張れ頑張れ、
俺さんから来てますね、はい、はい、水おっぱい隠してっていうことで、
隠してるわ。じゃあこれもう火曜日にまで持ってこないで俺さんじゃあ、
あ、なるほど、
挨拶なんです。
なるほど、
俺さんの挨拶、うちに対してのね、
なるほど、はい、自分のやつと一緒だな
直隆、うん、のエッチって来てるよ。
そう、これがいつものやつ
です。ああ、そうなんだ。
そうそうそう、
いやいや、同じ感じさ線引き的には
もうすごい、
うんうん、
多分もう声を大にして言いたかったんでしょうね、俺さん、うん、2回書いてますよ、水早くおっぱい隠して。
いやいや、そう、反応しなかったらずっと書いてくるわ来るわけ俺さん、一応、うん、ありがとう、いつも隠してるよはい、
あ、面白い、
はい、
なるほど、金曜日ではこういう感じなんですね。
そうなんですよ、常にセクハラを受けている感じですね。
確かに、
はい、リスナーさんにも、あのパーソナリティのすっとこどっこいね、
うん、すっとこさんにもね、なんかセクハラしそうな2人ですもんね。
セクハラしそうな2人ね、はいはい、そうです、全くもってそうです。、はい、大正解です。
なんかプーキーさんとか結構すごいところから攻めてきたりとかしますよね。僕たまに聞いてるんですけど。
あ、そうなんだ、
うん、なんか面白い方向から入ってきたりとかするんで、
うんうん、
なんかこの人変だなと思いながら。
そう、もうめっちゃね、変なところから来るから、うん、返しがなんていうの、困るわけ、返しに。
時たまなんか僕の名前出ません。
あ、プーキーさん、うん、出して。
プーキーさんそんな仲良くないのにたまに僕の名前が出てきた、
う
ん、
じゃあ仲良くないからこそ出すわけよ。変なとこいじり出すわけ。
なんかそれ、
そうそうそう、だから、一切絡んでもいないのに、コウジュンさんの名前出したりとか、もうこっちとかはもう戦々恐々としてるわけ、本当に。
すごい。なんかそういうとこ見ると芸人さんっぽいなと思いますね。
はい。もう本当よ。
はい、ということで、もう終盤になってきましたね。
はい。なたかのうがこっちあるんだよね。
はい、そうですね、ここ。で、僕ちょっとお知らせがありまして、
はいはい、
あの、僕が、来月の、23、24日に出演する、うんうん、インヘリット沖縄の、はい、永遠の1秒というお芝居なんですけど、うんうん、これがですね、なんとあのご好評につき、はい、全席ソールドアウトしました。
おー、はい、おめでとう。
沖縄のホール公演ではなかなかないんじゃないですかね。
そうですね、
1ヶ月前ぐらいに、全3公演が、はい、ソールドアウトするっていう。
素晴らしい。
はい、もうこれね、みんなでの頑張りのおかげでもあるんですけど、
うんうん、
あの楽しみにしていただいてるお客さんがあってこそだなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、は
い、いやもうね、稽古にね、がぜん力が入るなという感じで、
うんうんうん、
僕ちなみに来週、あ、今週あのみんなで髪を切るんですけど、
はいはい、
来週のオリジンチャンプルでは多分僕坊主になってます。
楽しみですね。
坊主です。あ、
みんななんて言うのかな、
約10年ぶりの坊主します、僕。
え、はい、あ、そうなんだ。
そう、あの高校、あ、中学校ぐらいまでは部活やってたので坊主だったんですけど、うんうん、そっから、ね、
そうなんだ、
約10年ぶりに、
そっか、
はい、坊主になりますということで。
だからオゼではね、常にオゼ入った時から常にそういうれぐらいの、ね、
そうですね、
今ぐらいの長さだもんね。
僕は結構ね、髪ミディアムかロングではないな。
うん、うん、まあまあまあね、
結構長めな髪だったので、はい、男性にしてはね、はい、ということで、ですね、キャンセル待ちとかもきっとあると思うんですけど、ちょっとまだ詳細が、定まってないので、ですね、うんうん、Facebook とか公式 Facebook とか、
はい、
そうですね、演者の、SNS でちょっとキャンセル待ちとか、はい、ご確認していただきたいなと思います、はい、
案内があるのかな、
はい、うんうん、案内があると思います、
はい
はいはい、お願いいたします。ということで、いやもうどうにか1時間乗り切りました。もうね、もうあの冒頭のオープニングからなんですけど、
うんうん、
もうずっと僕今心ここにあらずなんですよ、本当に。
まあ、そんな感じする、うん、だってオゼでは結構直高って堂々としてる感じなんですよ。うん、結構先輩とかに突っ込んだりとか、うん、結構堂々としてるタイプなんですけど、うん、なんかここ来て、ね、デイジなんかあたふたしてると思って。
そう、めっちゃあたふたしてる、
ウケる。
違うんですよ、この毎週、うん、まあ、やってるけど、うん、このうどんさんのやっぱり、
はい、
このどっしりした感じとか、
はいはい、構えてる感じ、ね、
そうがやっぱりいないからこそ分かるありがたみというか。
あー、あるあるあるある。
そうそうそう、
うちもすっとこどっこいの二人が営業でいない時とか、デイジーなんかいつもはなんかコケにしてるけど、
ね、
なんかあー今いてほしいなって思う、も
いなくなってから分かる、うん、ね、寂しさっていうね。
恋人かや。
はい、はい、来週はですね、きっとお二人でね、
うん、
お届けできると思います。ということで、
はい、
はい、今週もありがとうございました、うん、来週のトークテーマがですね、はい、一人まるまる、
一人まるまる、
はい、
一人焼肉とかかな。
そう、一人焼肉とか、まあ、うん、一人旅行とか。
ああ、はいはい、はい、
一人で自分一人だけで行けるボーダーラインはここまでですよっていう、
ね、ああはいはいはい、
はい、メッセージお待ちしております。ということで、はい、今日も1時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ですね、なんだっけ、はい、
はい、
火曜オリジンチャンプル、劇団オゼ渡嘉敷直孝と、
はい、ゲスト劇団オゼ小屋瑞希でした。
はい、また来週、
バイバーイ。
バイバーイ。